9、議会だより、編集、議会だより編集委員会、議会総務課、電話 463-0549、ファクス 463-0307。令和6年第3回、朝霞市議会臨時会、専決処分の承認を求めることについてなど、4議案を審議。令和6年第3回、朝霞市議会臨時会は、11月5日火曜に召集され、会期を1日と定め開かれました。QR コードがあります。または、朝霞市議会議案請願審議結果で検索。議案第86号、和解することについて、原案可決、賛成多数。説明。朝霞第十小学校大規模改修工事にかかる太陽光パネル等の一時撤去について、設置事業者と和解するものです。和解することについて、小池貴則議員質問。私有施設における太陽光発電事業協定書を相手側事業者と締結しているが、協定書に大規模改修工事に対する文言は明記されていますか？また、相手事業者の年間損失額は算定されていますか？もし裁判で争うことになった場合、工事は停止したままになるのかお尋ねします。市民環境部長答弁。協定書に市の都合で経年劣化等により屋根等の防水工事等を行う場合、該当工事に支障がある場合は、事業者の負担により発電設備の一時撤去、保管及び再設置を行うものとありますが、大規模修繕という記述はありません。学校教育部長答弁。工事の損失について、売電費用、撤去費用等で相手方の損失は1800万円となります。具体的に裁判となった場合、工事はストップとなります。和解交渉の経緯と予算審議。本田真紀子議員質問。大中小学校の屋上防水工事のために、事業者に屋上を貸して設置していた太陽光パネルを一時撤去することが必要になりました。この事業者からの申し入れと和解交渉の日程をお伺いします。2024年3月議会の予算審議中に、大中小学校の工事とこの和解交渉の説明をしなかったのはなぜでしょうか。学校教育部長答弁。令和5年5月に次年度の大規模改修に伴い、太陽光パネルの一時撤去、保管、再設置について事業者へ連絡をしました。その後、工期を短縮することはできないかと連絡がありました。市としては難しい旨の話をしましたが、事業者より工期が2年と長いとの話がありました。その後、事業者との協議は平行線となり、令和6年3月に事業者側の弁護士より内容証明郵便が届き、その翌月に教育委員会から回答を出したという流れになっています。また、令和6年3月は協定に基づき粘り強く事業者と協議を進めていたことから、議会に説明していなかったということになります。議案第87号、令和6年度、2024年度、朝霞市一般会計補正予算第7号、原案可決、賛成多数。説明。補正額は4895万7000円の減額で、予算総額は547億6113万7000円となりました。歳入は国庫支出金等を減額し、歳出は校舎改修工事等を減額するとともに、新たに大中小学校大規模改修工事に伴う保証料を計上しています。議案第88号、専決処分の承認を求めることについて、承認、全会一致。説明、 新型コロナウイルス予防接種後の副反応に対する健康被害に対し、予防接種健康被害救済制度による給付を速やかに行うため、朝霞市一般会計補正予算第5号を専決処分したため、その承認を求めるものです。コロナワクチンの被害補償について、富山真紀議員質問。新型コロナワクチンを打って死亡した方が、朝霞市で救済制度の認定を受け、4530万円支払われました。10月からの定期任意接種のコロナワクチンは、死亡補償額が778万3200円と6分の1に減り、後遺症救済も減額されます。接種で使われる5種類のワクチンのうち、明治製菓ファルマのレプリコンワクチンは、世界で日本しか認可されておらず、リスクが未知数で高くなる可能性があるのに、補償がかなり減額になってしまうことを周知しないのでしょうか。子ども健康部長答弁。定期予防接種と任意接種についての被害救済制度を市ホームページで周知しているため、特定のワクチンの見解についてだけ周知することは考えていません。専決処分の承認を求めることについて、利根川仁志議員質問。新型コロナウイルス予防接種後の副反応に対する健康被害に対し、予防接種健康被害救済制度がありますが、予防接種健康被害給付費を決定するまでの手続きは、まず朝霞市へ申請手続きを行い、最終的な判断は厚生労働省のどの機関で決定していくのかお伺いいたします。子ども健康部長答弁。まず市に申請をし、県を経由し、厚生労働省において、今回は感染症予防接種審査分科会と新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査分科会で決定する制度になっています。コロナ予防接種における健康被害について、田辺敦史議員質問。コロナの予防接種によって市民が亡くなっていたことが明らかになった初めての事例です。救済制度による4400万円強の死亡一時金等、医療費及び医療手当、総裁料が支出されたものですが、申請者の年齢、性別、死因等を示せる情報はありませんか？さらに、この制度を知らないワクチンの健康被害者、後遺症に苦しむ市民もいると思います。今から給付金の申請をした場合、認定される可能性があるのかどうかも合わせてお伺いします。子ども健康部長答弁。国からは年齢と性別を公表すると個人が特定されてしまうので公表しないようにということです。現在申請で該当の可能性がある方は必要書類がすべて揃っていれば申請は可能と考えています。議案第89号、専決処分の承認を求めることについて、承認、賛成多数。説明、衆議院が解散することにより、衆議院議員選挙を執行する必要があるため、朝霞市一般会計補正予算第6号を専決処分したため、その承認を求めるものです。第50回、衆議院議員総選挙の対応について、飯倉和樹議員質問。第49回衆院選からの改善点があれば教えてください。今回解散から執行までの日程が非常に短い中で準備に苦慮した点、報道されている全国的な投票所入場券の発送の遅れなど、市民の方から問い合わせがあった事項はありましたか？また、それらを踏まえて、今後の課題意識と解決策を伺います。選挙管理委員会事務局長答弁。今回の選挙に関しては、新政権発足後近い時期に解散するという報道等もありましたので、解散した場合、速やかに選挙事務が行われるよう予定を立てて、 順次行っていくことが必要だと再認識しました。短期間での準備に苦慮した点として、入場券、選挙公報の発注、納品、設置等に苦慮した面がありました。市民からは入場券が届かないなどがありましたが、順次配達を依頼しているお話をさせていただきました。解散権の一指導による看板。黒川茂議員質問。今回の衆議院解散にあたり、総務省が9月30日付で事務連絡を発し、文中には石破自民党総裁が15日公示、27日投票と明記して、自治体に事務を開始するよう促しています。解散権は天皇の国事行為として行われ、内閣の助言で行われるものを、一政党の代表が解散すると言って総務省が動くことは憲法上の問題があります。今回の専決処分の決定にあたって、法的妥当性を考慮しなかったのかお伺いいたします。総務部長答弁。前回は解散の日付で専決処分を行っています。当初は解散が決まっていないものを専決処分はできないと考えていました。しかし日程的に事務が到底間に合わないことから、文書の発出元が総務省であり、文書が公的な機関から来て申し入れがあったという点を重視して判断したものです。歳入、県支出金について、田原良議員質問。夜遅くまで電気がついていた選管事務局を見て頭の下がる思いでおります。歳入のうち県からの県支出金について、積算した歳出の額が歳入としてそのまま満額入ってくるのか、実際に過不足が生じた場合はどうなるのかを伺います。選挙管理委員会事務局長答弁。過去の選挙では全額予算措置をいただいています。不足があった場合等ですが、県の受領会等を経て予算措置、歳入に不足が生じた場合は、補正等の対応をさせていただきたいと考えています。朝霞市が支払った分は、県から確定額を入金されるという流れになります。投票率の向上に向けた取り組みについて、高堀良太郎議員質問。投票率向上は地域社会の健全な発展と、より豊かな未来を築くために欠かせない取り組みです。今回の衆議院選挙を踏まえ、来年2月の朝霞市長選挙や夏の参議院選挙に向けた投票率向上への取り組みをお伺いします。特に18歳以上の若年層に関心を高める施策が重要と考えます。市として具体的にどのような取り組みを行っているのかお伺いします。選挙管理委員会事務局長答弁。今回、朝霞駅、北朝霞駅で明るい選挙推進協議会の協力を得て、ティッシュの配布をして啓発活動をしました。このほか、横断幕、のぼり等の掲示をして、市民に選挙があることをお知らせしました。また、朝霞高校の協力を得て、選挙の投票に関して、先生が候補者となり、生徒が投票するという授業を行ってきたほか、中学校の生徒会長選挙等における投票箱や腕章等の貸し出しなどで、若い世代に選挙の意識づけを行っています。令和6年第3回朝霞市議会臨時会議案審議結果表。賛否が分かれた議決のみ掲載。説明。県名ごとに議決結果と政党名、議員名が表示されており、賛否が一覧となっています。なお、公明党岡崎議員は議長、無所属石川議員は欠席でした。反対した議員のみ読み上げます。市長提出議案3件。第86号、和解することについて、原案可決。第87号、令和6年度、2024年度、朝霞市一般会計補正予算、第7号、 原案可決。第89号、専決処分の承認を求めることについて、衆議院議員選挙の執行に係る令和6年度、2024年度、朝霞市一般会計補正予算第6号、承認。いずれも、反対、立憲歩みの会、黒川、本田、無所属、田辺、表終わり。